バスケットオークラジオ、
はい、第185回目バスケットオークラジオ始めたいと思います。本日もお送りするのは再び灼熱に焦がれそうになりました岸と
友と銀
です。
ちょっとタイムラグありましたね。こんばんは。
こんばんは。
うん、ついに200回まであと15回っていうところまで来ましたね。
いやーすごい早い。
もうすぐやでなー。
で
9月29日にイベントがありますね。これ冒頭でね言っとこうかな。
そうですね、
うん、9月29日の金曜日、スポルテリアは夜の8時から、はい、何これ公開収録、
収録するんですか。
収録また10分ぐらいやけど、前も10分ぐらいやったよね、
はい、しました。
やりますよ公開収録で。それは皆さんも参加していただいて、前なんかね G 先輩なんでね、
はい、
おいキシッとか言ってね声が入ってましたけど、まあ、あんな感じで公開収録もしたいな。それから普段なかなかお会いできないような、お友達や、バスドラを楽しんでくださってるリスナーさんなんかと交流できたらななんて考えてますんで、9月29日金曜日夜8時からスポルテリア開けといていただければなと。リスナーの皆さんよろしくお願いします。ミナリンさん聞いていますか、サンダーバーズさん聞いていますか、ぜひ9月29日金曜日夜8時から絶対開けといてください、フェアリーズの保護者の皆さん必ず来てくださいね、幸せの村の村長の皆さん村民の皆さん、来ていただけたらなと思っておりますと。そんなとこかな。オープニングこんなんでいい、
はい、
よし、はい、今日は2017年8月21日月曜日、昨日も収録しましたけど、今日は今日でね、国体の話しちゃったしな、うん、ちょっとラフな話でいこうかな、
はいはい、
ただ国体はね、トモさん見てこられてんな、
1日目ですけどね。
あ、1日目、奈良戦、
奈良戦、
奈良対兵庫を見てこられたということでね、はい、まあ、大どんでん返しのあった大阪19点差の話は昨日お話しさせてもらったので、今日は一体僕ら2人とも見てないんですよ。
あ、そうなんですね、
うん、で一体この兵庫国体どんなチーム構成で、
はい、
どんな特徴を持ったチームなんかなみたいな、
はい、
その辺をちょっと話していただいたら嬉しいです。
はいはい。
で今日はグリーン、今日はちゃうわ、1日目グリーンアリーナ、2日目もそうやけど、
はい、
うん、奈良戦どんな感じでした。
いや、まあ、まずグリーンアリーナなんですけど、うん、クーラー効いててよかったっすよ、
うん、
めちゃめちゃ良かったですね、
うんうんうん、
まあ、僕子供ちょっと面倒見なあかんかったので、うん、3人連れて行ったんですけどね、
うん、涼しいし
涼しいし、うん、まあ、体育館広いしね、うんうんうん、まあ、その辺歩い走っとけ言
う
て、
うんうんうん、
でお父さん1人僕1人ね、うん、あの感染してっていうような形で。
なるほど、
はい、よかったですよ、
うんうんうん、
で、まあ、兵庫県は2試合目やったんですよ。
おう。
で、まあ、1試合目が京都と大阪のそれの、3ピリぐらいからね、
ほうほうほう、
まあ、体育館について、
うんうん、
で京都大阪ちらっと見て、うん、兵庫を見たんですけどね、
うんうん、
まあ、兵庫メンバー構成は、うん、まあ、育英から4人、
うんうんうんうん、
で村高から3名、
うん、
で鍵高から3名、
うん、
で報徳から2名っていうような感
じ。以上
以上です。
サンダーバーズワイ一山サンダーバーズワイ0番ワイ18やった
18
ぐらいやったっけ、
はい、
18と0ワイ
ね、
選ばれてない、
選ばれてないんですね。
残念、それ残念よ、うん、なんや、まあまあまあ、いろいろあんかな、ポジションが被ってるとか。
そうですよね、うん、
彼ら何年生なのかな、
ちょっと分かんないですけど、
ちょっとサンダーバーズさん教えてください。0番と18か13とかちゃうかったかな、18やったよな、うん、あの2人は超うまいなと思って、僕ファンなんですけど、特に0
ゼロね、
うん、ちょっと、あ、3年生と選ばれとかなあかんでな。
あ、そうですね、
うん、ちょっとサンダーバーズさん、これあのダイレクトメッセージの面で教えてください
そうですね、
うんうんうんうん、なるほど、ベスト4の中から選ばれてるってことだね。
まあ、そう簡単に言えばそうなりますね。
うん、
はい、で、まあ、監督はあの村高の藤井先生、
うん、あ、藤井先生、
はい、
うん、
でコーチに報徳の田中先生、
おう、
で、私たちの後輩の桑原先生、
おー、桑原先生、はい、
でもう一方ね、おられましたけど、
うんうんうん、
ちょっと分かんなかったです。
ああ、はい、そうなんだ、へえ。それか、ちょっと待って、各校 まあ、これ名誉なことやから名前言っていいんじゃないの。
まあ
これでクレーム来ないでしょ。
まあそうですよね、
うん、まずは村の工業から何名やった？2名、
3名
3名、はい、ちょっと教えてよ、
原裕貴くん、
原選手、俺の大好きな、
はい、
あのシューター原くんね、
はい、うん、であと堀本くん、
ほうほうほうほう、
はい、とあとは、松井くん、
うんうん、
この3名ですね。
なるほど、
うん、
次はじゃあ育英行こうかな。
育英
4人やったっけ。
そうですね、
うん、育英4人だね、
はい、育英は山地くん、
うん、
で小島くん、
うん、
で牛尾くん、
うん、
で藤本くん。
あ、藤本くん2年生かな。
そうですね、だから唯一2年生なんかな、どうかな、分かんないですけど、はい、
学年載ってないんだ。
載ってないんです、ね、
パンフレット学年載せないと、
ね、
これもバストラ声を大にして言いたいわ。これは載せないといけないよ、学年、うん、うんうんうん、なるほど、ないんだ、うん、そして次は、報徳行こうかな。
報徳、
うん、
報徳はね、大町くん、
うん、
で、あと清水くん、
うん、
これね、ツインタワーですよ、
うんうんうんうん、清水圭志郎やったっけ誰やったっけ
清水優太、
あ、優太、全然ちゃうやない全然ちゃうやない、誰と間違えると思うんだよそれから鍵子は、
鍵子は、
うん、
豊島くん、
うん、
で由良くん、
うん、
と
これね、僕も読めないのよ、栗飯原くんじゃない
この前もこの話誰かしませんでしたっけ、
久米原
ね、
栗飯原、原っぱの原、
はい、吉本先生に聞いた気もするけど、
そうやな、
はい、
聞いたな、
そんな感じです。
あ、なるほどなるほどなるほどスタートは、スタート
スタートね、うん、まあその初戦やったんで、
うん、
多分ですけど、
うん、
山地くん、
うん、
原くん、
うん、
で堀本くん、
うんうん、
で小島くんに、うん、鍵子がちょっとどっちかい豊島くんやったと思います。
うん、
はい、この5人ですね。
なるほど、バランスよく222で出てんの。
そうですね、222ですね。
え、ちょっと待って、222やけど、
221
か、
はい、
ほうほうほう、なるほどなるほど、立ち上がりから動きは良かったの。
立ち上がりね、ちょっと、ターンオーバー多くて、
うんうんうんうん、
ちょっ と, ディフェンス頑張りすぎとったんかなみたいな、ね、感じで、
そう
すね、はい、
頑張りすぎとったっていうのはこう微妙なところギャンブル出ちゃったりとか
とか、カバーに2人行ってしまった。
ああ、なるほどなるほど、そういうことね、
はい、
あー、ローテーションがね、やっぱ国体チームになるとちょっと難しいと思いますからね、
う
んうんうん、自チームやったらね、サクサク回るところが、あ、こっちのチームやった、こっちか出るのみたいなところとかね、はい、いろんな微妙な違いとかチームごとにあったりして、
はい、でね、始まって3分ぐらいでちょっとリズム悪いなっていうところですぐ選手交代2人入れ替えまして、
うんうん、ダイソー代が出てきたか覚えてない。
誰かな、まあ
下がったのは誰なの。
原君と堀本君、
おお、村子2人が下がって
で、誰が入ったんかな、鍵子が入ったんかな、
うんうんうん、
はい、911ぐらいが入ったと思います。
うん、なるほど、はい、でそれでちょっと落ち着き始めて
落ち着き始めてで、まあちょっと接戦というかシーソーゲームみたいになりましたね。
やっぱ奈良も国体となったらやっぱ強い、
強かった、個人技高かったと思います。
そうなんだ、
はい、
なるほど、で
細かい合わせがうまかった、うんうんうん、イメージがありますけど、はい、
原くんは火を吹いたんですか。
原くんはそうですね、村っ子の時ほど、まあ打つっていう感じではない、国体レベルなんでね、
なるほど、
まあ、どっからでも攻めれるんで。
そうやね、自分でチャンス探すっていうのもまた、
はい、
技術の一つやからね、
はい、
うんうんうん、
まあ、でも入ってましたよ。
ああ、はい、そうなんだ、はい、
でまあ一番 目だったじゃないけど、まあ、印象深かったのは、うん、11番の由良君かな、
うん、
が3刺さってましたね。
あ、そうなんだ、はい、ちなみに身長乗ってんのそれ。
身長ね、181cm。
おー、
はい、ちょっとまあ冬に向けて要注意人物かなと思いましたけど、はい、
なるほど。小島くんどうでした。
あ、小島くんもね、良かったですよ。まあまあ、安定してますね。で他のセンター陣と比べてもちょ ちょっと安定感はあるかなと感じましたけど、
あの、はい、フックの確率とかミドルの確率とか
とかね、まあ、リバウンドもやっぱ強いですね。
あ、そうなんや、はい、細いのにな、
細いけど強いですね。
でも細い細いってみんな言うけどさ、たまに僕行く家行って小島くん近くで見るじゃないですか、あの細いのはね、細く見せてんのはあの童顔の顔のちっちゃさ。
なるほど、
194センチあんのに、はいはい、もうね、バレーボールみたいな顔してるんですよ、もう。
確かに。
もうね、ちっちゃい顔なんですよ、ほんまに。でも、よく腕とか見ると、結構、ブリッてしてるんですよ。
そうですね。あとね、うん、長いですよ。
長いな
ぁ。手もね、大きいんちゃいますかね。
いや、手ほんま長いよ。
手は長いですね。手のひらも大きそうに見えましたよ。指も長いしね。もちろん。
なんか、巨神兵みたいな。
そうですね、はい、
そうか、やっぱりそこは安定して。山地君どうでした？
山地君良かったですよ。あのガード安定して、ね、ちょっとね早めにファールが重なったんで。
あ、そうなんだ。
ちょっとプレイタイムとしては、うん、あの監督が想定してたよりは短くなったかもしれないですけど、まあでも出たらね全然余裕でやってましたね。
あと僕のもう一人のファン、相原くん。
相原くん、
うん、センターの相原くん。
ああ、相原くん出てない。
相原くん選ばれてない、
はい、
選ばれてない、
はい、
選ばれてないんだ。俺やったら入れるけどな。そうか、相原くんともう一人の子、もう一人のセンターの子、
豊島くん、
はい、豊島くんは
もう良かったですね。で9番のさっき言った難しい名前の子、
うんうんうん、
もまあ良かったですし。
でインサイドとしては近畿の中ではどうなの、レベルは大きい方なの、兵庫って、あの、報徳さんが大きいじゃない。
報徳大きいですけど、うん、そうですね、まあ一番大きいのは京都、うん、
やっぱり
2メートル5が2人いるんでね。
誰2メートル5って、もうちょっと
まあまあもう皆さんご存知のパトリック。
あ、パトリック選手国体入るん、
はい、はい、あとクリスティン、
両方入れるん、
両方ね入ってました。
国体って入る資格あるん？
まあ
留学生
あるん？
はい。
そうなの？へえ。
まあね。
であとはね、
ちょっとね、
ま、そうそう、うん、
はいはい。
であと洛南のね、津田くん、
うん
うん、うん、
とかね、
はいはい、
津田くんピカイチやったんですけどね。
ああそう、
うん、うん、
まあそれに次で、でもまあ、うん、兵庫もね90が3枚揃ってるんで4枚いますからね。
でかいよね。
でかいですね、はい、
うーん、なるほど。キリ君聞きたいことないんですか？
ね、7戦はちょっと前半競ってたんですよね。そのスコアだけしか見てないんですけど。
あ、そうですそうです。
前半競ってたんや。
そっから引き離した理由っていうのはやっぱなんかディフェンスかブレイクかなんかなんですか？
まあ、ディフェンスから途中で引っ掛けて、でもそれね、はい、最後の方ですわ本当に、
うん、
だから最初言ったようにちょっとディフェンス頑張りすぎてて、あのカバーが重なったりとか、うん、だからその辺はまあ練習不足とかコミュニケーション不足 やっと思うんですけどね。
なるほど。
でその辺の修正が、まあ、後半じわじわ出てきたんかなと。
なるほど、
はい。
育英の勝機はどうでしたか？
翔輝くんは、3クォーター、4クォーター、最後の方にね、ちょろっと出たぐらいやと思いますけど。
はい、
けどね、スリー決めてましたよ。
あ、いい、それいいね。
そうそうそうそう。
いいね。
はい、よう走ってましたしね。はい。
これ自分の多分間違いだと思うんですけど、
はい。
スケシュートくんはメンバーには入ってないんですか？
入ってないですね。
あ、そうなんですね。
はい、そのサブメンバーでおったかもしれないですけどね。
あ、多分サブメンバーやったんやな。
はい、
なるほど。
そうです。
なるほど、納得納得。
え、サブメンバーって何なの？
リザーブみたいな。
はあ、一応招集はされてた。
多分ね、多分、うん、ベンチには入れへんけどみたいなのは、うん、いたと思います。
うーん、
そんなん昔なかったっすよね。
なかったと思うけどな。僕がリザーブにも入らんかったからな。何笑っとんねん。
いやいや
何笑っとんねん。今でも悔しいんやけど何笑っとんねん。
そっか、まあでもこれまたもう一回言いますけど、あっぱれですね、本当に国体出るんで。
そうですね、本大会ね、
すごいな、はい。
でまあ、今回、ね、開催地が兵庫県、まあ、このミニ国ね、
はいはい、
で、アリーナね A、B、C コート3面使ってて、うん、同じ時間に同じ兵庫県3チームとも出るんですよ。
あ、そうなの。
だから A コートで、A コートで青年がしてて、うん、真ん中の C コートで女子がしてて、
うん、
B コートで、うん、少年がするみたいなね、
うんうんうん、
なるほど、
はい、だからまあ見にくいんか見やすいんかわからないんですけど、
うん、
まあ忙しい、まあまあ、時間ない人にはいい感じですけど。
そうやな、
はい、
ああそうやな。
まあ、その流れで女子はどうやったん。女子は、
女子はね、滋賀県かな、うん、1回戦やって、うん、1点差かぐらいで負けた。
あ、負けたんか。
そうなんですよね。もうね、ずっとねちょろちょろ、まあ、まあこれもシーソーゲームやったんですけど、うんうん、最後やられたって感じです
か、ね、ああそうなんか、惜しいな。
はい、でまあ大阪ね、
うん、
でかかったですよ女子。
あ、そうなんや。
でかい言うたら失礼やけどね、大きい、うん、もうバスケット、
うん、
ザ・バスケットみたいな。
へえ、京都精華のあの外国人ハーフの
子。京都精華の
A 代表入ってる子。
それ京都精華でしたっけ。大阪じゃなくて
大阪精華か。え、京都精華じゃないの。え、大阪なのあれ精華って。
その
いや京都ですけど。京都やな。京都にそんな子いるんですか。
あ、違う、俺、ごめん、京都精華じゃない、
大阪ですよね。
大阪桐蔭、
桐蔭の、
そうですね、
の
なんとかレイダーでしたっけ。
そうそうそうそうそう、
竹原レイダーさんね。
そうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそう、
いましたよ。
いた。どんなんやったの。
いや、でかか
でかいけど、うまいんちゃう。動くんちゃ
う。動きますね、うまかったですよ。あ、
ブロックとか行く反応とかも早い、はい、
早いですね。
へえ、いや、いいな、見たかったな、
はい、84ありますからね。
ああ、そうなんや。
大きいな。
大きいでしょ。
うんうんうん、大きいな。
で、77と792枚折って、
うん、
はい、で76も1枚折るんで。
そちら日本人。
日本人です。
大きなってきたね。
大きだから、訓練ですね。でほとんど、
うん、
はい、女子はどこの人がヘッドなんですか、そのコーチ的な人は。
兵庫県ですか。
はいはいはい、
兵庫県は、一山吉川先生です。
なるほど。
でね、女子はね結構ベスト8ぐらいまで招集かかってましてね。
おお、そうなんだ、
はい。で、まあ、一山から3名、須磨学から3名で、あとはまあ百合やったり日の本やったり。
百
合、はい、あ、すいません、一山から5名ですね。で、あとは鳴尾で龍谷とかね、一人ずつぐらい、はい、行ってますね。
狭きもんやな。
そうですよね。
その日って青年男子の兵庫負けちゃったんですよね。
負けてますね。
なるほど。
でも、一緒2敗したんかな。いや、2戦目勝った。
青年はね2戦目勝ったから2位で。
そうそうそう、
多分、
うん、
ですね。
そうですね。
そっか、見たかったな。
まあ青年もね、龍くんやったりね。
おお、そっかそっか。
中島智樹、
え
っ、もう入
って
ます。
智樹入っての、はい、すげえな。
頑張ってましたよ。
へえ、智樹がこうバスケのクリニックとか、
はい、
グローアップっていうね、ここで宣伝させてもらいますけど、なんかバスケットを教えてるグループやってるみたいですよ。だからすごい応援とかも来てたんじゃない。
めっちゃ来てましたよ、
子供たち。
はい、
そうやろうな。
で、
どうぞ。
応援がね兵庫県多かったんで、
うん、
3階席で、まあ、高校生みんな集まって、
お
で3階から声援送ってました。
素敵やないか。
だからいろいろ踊ったりしとったんやろうけど、
うん、
2階からは見えへん。
なるほどなるほど、
なるほど、
はい、
うん、
あの遠い面からやったら見えとったと思うんですけど、うん、そうそう、あの表ベンチ側からでは見えへん。
でも声はわーわー聞こえる、
聞こえてます。
ああ、いいやんいいやん、
よかったです。
おい、ちょっとなんかグリーンアリーナの3階席がそうやってなるって、ちょっとバスケ頑張ってきてるやん。
はい、
ねえ、へえ、やっぱこうホスト圏頑張らなあかんね。
そうですね、うん、まあまあ正直ね、もっと、うん、もっとみたいなね。
すいません、
いえいえ、
僕いけてません、
本当ね、
本当、本当すいません、本当すいません、本当にすいません、本当キッサンってばってことでしょ。
いえいえ、あとね、佐野くんとかね、今中学生の、
ああ、
持ってましたよ、
はい、佐野雄星選手ね、は
いはい、アンダーも、アンダーのコーラも来てましたし、
ね、そうなんや。ちなみに娘の先輩の早田選手、
はい、これね、そうですね、
やっぱ来てましたよ。やっぱね、バスケット上手くなろうと思ったら見ないとダメですよ、見ないと。
なるほど、
イメージが湧かないもんだって、見ないと。
そうですね、
で僕ね、よくこう言うんですけど、今まで見てきたプレイヤーの中で、あのバスケのが関心がなくて、うん、他のプレイヤーを見ない選手で、うん、上手いやつ、こんなやつはね、まあ、俺しかおらんと。あのね、ちなみに僕そんな見ない方だったんで、やっぱ上手くなりませんでしたね。やっぱり一線プレイヤーになろうと思ったら、もう見ないとダメなんじゃないかな。
そうです
ね、でほんまにほんまにこれ思いますわ。
特に僕らの時代なんか情報がね、なかった時代、まあ今はあるね、あるからあれやけど、
もう今は結構見まくってる方なんですけど、もう時すでに遅し、
遅
という感じではなんでございます、はい、
まあグリーンアリーナね、ほんま冷房効いててよかったですわ。もう、もういつもあの場所やったらいいのになってちょっと思った次第でございます。
そしてね、ちょっと話それますけど、グリーンアリーナ1日冷房かけたら20万ぐらいかかるらしいですね。
あ、そうなんですか。
で僕らの時は冷房かかってなかったんですよ、もちろん冷房設備のあるグリーンアリーナで冷房が使われてなくて、なんかでなんで冷房効かさへんやろって聞いたことあって、その時1日20万かかるからやでって聞いたことがあります。このシーンまたね、もう確かめてもいい年齢に差し掛かってきてるかもしれない。ちょっとその辺のね、知り合いちょっとコネがあるんで、そこちょっとね、今度一体いくらかかんねんと、
そうですよね、
いうの聞いてみたいと思います、はい、こんなもんかな、トモさんの、
はいはいはい、もうざっくりですけどね、
ざっくり話、はい、国体ざっくり話、
はい、
キリさんはなんかないの？
大丈夫っす、もうお腹いっぱいっすよ。
え、お前ちょっと失礼やで。
いやいやいや、もういろんなこと今聞いてて、本当ああそうなんやと思いながら行きたかったなってすげえ思いましたね。
わかりました、君のいじりがいがないところがよくわかりました。
いやいやいや
冗談ですよ、気を落とさずに次行きましょうね。
はい、行きましょう。
ね、キリさん、いつもね、
はい、
僕、
はい、
便利グッズなんて紹介させてもらって、
はい、
リスナーやパーソナリティの一人からちょっと好評を受けてまして、
いや、あのコーナーいいっすよね。
僕便利グッズ大好きですというパーソナリティの声もあり、はい、これちょっとやっていこうかなと思う。ネタをね、ちょっと日頃からアンテナを立ててたわけですけれども、
はい、
どうもね、今週はズバリ不便グッズでいこうかなと、
はい、
このご時世に見合わぬ不便さ、これを紹介したいと思います。
はい、
業界の人が聞いてたら、あ、なるほどと、これは改善の余地あるなと思っていただけるような品々でございます。不便グッズ、僕がね、最近これないわーって思うのはやっぱりね、コネクター関係、
はいはいはい、
いろんな電気製品、USB があったり、携帯スマホに挿す側の方があったりね、あの USB、 トモさんどう思います？
どう思う？
USB 今もう何気なくもう普通に使ってるから、
そうですね、
さしたる疑問なんて感じずに多分使ってはると思うんですけど、
いやー、まあ疑問、まあまあまあ仕事からあんまり使わないですけど、あ、まあね、でもまあ、まあ、進歩しとったかなとは思いますけどね。
なるほど。
だからまあ元々フロッピーとかね、あんなんから比べると入る量も全然ちゃうし、まあ、形も小さいし、
そうやね、はい、僕もね、その まあまあ、トモさんが今言ったのは多分記憶媒体の容量が増えてすげえっていうことなんですけど、やっぱこの USB っていうこう規格、うん、結構ね 2.0 とか 3.0 なんかで今あったりしてね、結構こう USB を介して通すデータの速度が格段に上がってるんですよ、はいはい、そんなんはどうでもええと僕は、
うんうん、なるほど、
裏表なくしなさいと。
まあそういうことね。
そこイラッとするときない？
まあそれはわかります。
なんでこのご時世裏と表があんねんと、うん、こんなもんはなくしてしまえと思うんですよ。あの差し込むこう口みたいなやつは真ん中に持ってきとけと。
なるほど、
ね、
なるほど。
なんでこう刺さらへん刺さらへんと、うん、逆向けてもたまに刺さらへんときある、うん、もう一回逆向けたらほんまに逆で刺さらへんと、うん、もう一回ひっくり返したら今度刺さんのかいみたいな、これ刺さるやつかいみたいなね。
なるほど。
あのこのご時世でそれはないよと、うん、USB がまあ普及しすぎてそうなってんのは分かんねんけど、もう勇気を出してここら辺で一発新しい裏表のない USB、 ここを伝送速度を上げる前にこっちを改善せんかいと、
うんうんうん、
これまず不便グッズのワースト1 僕の
なるほど、
もう輝かしい、ここはぶっちぎってますわ。
あ、なるほど、ね、
こんだけ普及してる USB がいまだに裏表があるっていう、うんうんうん、ここが不便グッズの、まあちょっとバレエキサイトした割には短い感じの不便グッズでしたけど、
そして全くバスケ関係ないですね
全くバスケ、これ今までこれ初やわ、そうやわ、今日もねキリとオフレコトーク話してたんですけど、必ず便利グッズはバスケを絡めてたんですよ、無理くりでも、ね、今日ちょっと待てよ、マジで絡んでないな、これバスケ、
これカットされそうですね、
やばいな、これちょっとごめん、バスケ全く絡んでなかったな、ちょっとバスケに絡む不便グッズ、
いいですよ、その不便グッズ、ね、そういう思い裏表なくていいと思います
ありがとうそれもバスケ絡んでないけど、トモうまいちょ、バスケに関する不便グッズない？
不便グッズ
だから USB もそうやね、うんうん、結局これ裏表なんであんのっていう疑問って、うんうん、もう使いすぎてたらもうなかなか気がつかへんの。バスケもそう、そうですね、バスケも今まで通り当たり前にやってることがすごく不便なことって絶対あると思うの、
はいはいはい、
ない？
いや僕なんかね、もうあのピッチリした T シャツとかタンクトップがもう不便利になってきてますよ。
え、それは君のボディ的なところの問題じゃなく
もう四十肩で肩が上がらないんで
なるほど、
脱げないってみたいなね
はいはいはいはい、
あれもちょっとやっぱりなんとかならんかな、
高齢化社会が進む中
はい、
その前開きの T シャツとか
ユニバーサルデザイン
ユニバーサルデザインの T シャツとかね、
言ってほしいところですけどね、うん、
もう T シャツとかやめてアイシャツとかにしたらいいんじゃねなるほど、 T シャツが脱ぎにくいと、
もうね
肩の可動域も狭まってると、
そう特にねあのなんでアンダーシャツみたいなね、
うん、うん、
ピッチリしたや
つ、あれね、
あれはね汗かいてさらに脱ぎにくい上に僕のもう肩の可動域が
うん
やばいんで、
なるほど、はい、着なけりゃいいんじゃねえそのアンダーウェアとかそんなもん、
いやいやこれねまた最近のユニフォームがね、うん、まあコストを抑えるためかちょっと薄くなってるでしょ生地が、
あ絶対なってる、
これはもう乳首つけますからね、え白い
ユニフォームやったら、あだからやっぱアンダーは着とかなあかんねや、
そうですよやっぱりちょっと恥ずかしいでしょ、
そうやな、乳
首でとうは、
うん、
お腹でとうはじゃあもうどっちもないです
あそうか、
ちょっとね薄いんですよね、
それとひっつく生地なんかな、
そうちょっとねまあまああのピッ、うんズボンとかもね規格変更でちょっと短いのにしなさいみたいな感じの関係上上もちょっとタイトになってきていますけどね、
はい、これちょっと話のついでにね今出たから話しますけど、サンダーバーズさんからそのバストラネタでちょっとお話いただいてたのが、うんうん、欧米の方ではねコットン生地の T シャツが売れると、
はいはいはいはい、
で日本はなんていうのフルマックスみたいな、うん、ナイロン生地がよく売れる、でこれは どういった理由でしょうかと、うん、いうようなちょっと質問をいただいてたんですよ。で僕ね、はい、ど真面目にインザペイント、それからベンチウォーマーなんか出してはるブランドのなんと社長にお会いしてサンダーバーズさん聞いてますか、社長にお会いしてわざわざ聞いてまいりましたでございます、うんうん、だからねこれ実はやっぱりねインザペイントとかベンチウォーマーなんかも今も海外生産が主流になってまして、
はいはい、
その海外の生産してる場所なんかは、うん、まあ中国だったり韓国から生地入れたりいろいろしてるらしいんですけど、実際それだけ生地を消費するのはやっぱり日本が大国らしいです、うん、でどうやらヨーロッパの方を向いても、それからアメリカ米国の方を向いてもやっぱりコットン生地が抜群に売れるんですよ、うんうんうん、だから単を仕入れるっていうかね、その生地を仕入れる時もそのナイロン生地の日本のああいう生地はかなりのガラパゴス化らしいですね、うんうんうん、日本以外でどこの国にもあんまりちょっと受け入れられない、
受け入れないですね、はい、知らないじゃなくて
知らないんじゃないみたいですね、どうやら、
で
そこは なぜなのかと、ここがまあ一番肝になるところなんですけど、はいはいはい、やっぱ国内で、その宣伝とか、クールマックスがいいよとかっていうそういう告知なんかが成功した結果、今みたいなこういう記事が売れてるのかなっていうこととか、あとその色褪せがしないということとかもよく知ってはって、その例えばね風合いとかなんか気にされる方って結構オフコートで着られる人が多いんですけど、オンコートの場合ってとにかく洗うじゃないですか、でそういう洗いに強いっていう特徴はもう間違いなくそのナイロン生地の方が強いらしくて、でそういうところを日本人の国内プレーヤー、日本人に限らず外国人選手も日本に来てからそこがいいっていうらしいんで、やっぱそういうのとか、あとプリントが強
い、
コットンにプリントするのとナイロンにプリントするのとやっぱ違うんで、だからそういう発色であるとか、あと洗濯負けしないっていうところがやっぱりこう機能的にも受けてるんじゃない、そのバスケ的にどうこうっていうんじゃないんじゃないかなっていうことが一つでした。僕が思ってたのはコットンは汗かいたらその摩擦が大きいんじゃないかなと思ったんですよ、腕上げる時の、それがこうナイロンやったらちょっと滑って腕上げやすいとか、まあ、そもそもタンクトップとかノースリーブとかにすればいいんですけど、うん、まあ、そこの摩擦の係数が低いっていうのがナイロンなんじゃないのって思ったんですけど、そこまでじゃないんじゃないのっていうふうにメーカー社長はおっしゃってましたね。
まあ、確かにすぐ乾きますしね。
そうですそうです、
多分重さにしてもナイロンの方が軽いです、
ね、軽いですよね、ということを、ヤング商事の社長小西社長にちょっと聞いてまいりました、サンダーバーズさん、
いい話ですね、
すっきりしていただけましたでしょうか。
ああ、もうすっきり、
おめえじゃねえんだよ
すごいいい話だったじゃないですか。いえいえ、
ありがとう。キリさんもすっきりしてくれた。
はい、いい話だった。
そう、ちゃんと聞いてきたら偉いやろ。
はい、
うん、
いや、よかったな今の。USB の次ぐらいによかった。
ほんと、
はい、
USB 買ってた。
USB ちょっと買ってる、
うん、USB ちょっと買ってる、ありがとうありがとう。次のコーナー行くよ。
はい、行きましょう。
次のコーナー、新コーナーでございます。
はい、
初心者講座と題しまして、はい、こういう親御さん多いと思うんですよ。
はいはい。
子供はバスケットしてるんですけれども、私はしていません。
はいはい、いると思います、
ね、で続いてはね、ベンチでコーチが子供に対して一生懸命言ってる言葉がわからない。
うんうんうんうん、
ね、ディナイディナイ、はい、なんだディナイと。
はい、
そんな親子さん向けのコンテンツでございます、ぜひ聞いてください。ね、はい、ここはね主にもう用語の紹介なんですよ。
はいはいはい。
でまあまあバスケットされてる方なんかがね、これ聞いてると、なんだそんなん、もう当たり前じゃないっていうこともたくさんあると思います。1回目の初心者講座なんで、もう本当の初心者の用語なんかを紹介していきたいと思います。
はい。
1つ目、ディナイ。
ディ ない。よく使いますよね。
よく使いますけど、バスケットしてない方がディナイって聞いたらもう、どうなんこれ。どんな風に聞こえるんやろね。
どうですかね。
どんな風、うん、
よくね、映画であるのは、裁判官なんだがね、うん、裁判官、ちょっと異議申し立てですって手を挙げた時に、却下しますって言いますよね。
それがディナイなんですか。
そうそうそう、それはディナインって言うんですよ、裁判長が。うん、却下します、今はもう反論できませんよ、却下します。でこういう時に使ったりするんですけど、一般的に聞くとすればですよ、映画の中でね、
はい、
うん、バスケ的にはこれどう説明しようかな、ボールを持ってる人と、なんて言ったらいいのよ。トップオブザキーとかも分からへん人もおるもんな。トップオブザキーって言ったらね、ガードがよく持ってる一番ボールが高い位置にある場所ですよね。これで分かるかな。
まあでも、
うん、まあまあ、
いろんな位置でもディナイはあるんで、
うん、なんて
そこだけが、そこ、そのトップオブザキーから45度だけがディナイではないと考えると、
まあまあ、
いろんなところでディナイってあるんで、
そうやね。
まあ簡単に言うと、まあ、
お願いします。
まあディフェンスがパスコースに手を上げて、うん、そこを塞いで、パスを出させないっていうのが、まあディナイですよね。
あ、そうやね。
簡単に言うと。
そういうことです、はい、そういうことです。ボールを持ってる人から飛んでくるであろうパスを、塞ぐ。
そう、自分のマークマンをね。
自分のマークマン。ボールを持っていない自分のマークマンがボールをもらえないようにすると。
そうですね。
こういうことですよね。
はい。
だからよく親御さんなんかでバスケットしておられない方なんて、結構自分の娘がボールマンのディフェンスをしてるとか言ったら、そこを見ると思うんですけど、
はいはい、
オフボール、ボールを持っていない人が頑張ってる姿って、あんまりちょっと目が届きにくいとこじゃないですか。
まあそうですね、
うん、
まあそうですね。
オフボールでどれだけ頑張ってボールを持たせないとパスを塞ぐか、それとボールマンへのプレッシャーが相まって相手は苦しくなってくるわけです。
そうですね。
うん、そう、これでいいかな、ディナイ。
そうですね、う
ん、そんな感じですね。
こんな感じでいいですかね。これがディナイでございます。であとはこれもありましたよ、はい、スクリーンアウトとボックスアウトの違い。
違いか、
うん、
これね、結構分かってなくて、うん、両方とも一緒やと思ってる人もいそうですし、
うん、
でも明らかにやっぱ違うんですよね、これってね。
そうなんですよね。
はい、うん、でも結構自分も育英にいた時は、うん、ボックスアウトよりスクリーンアウトって言われることが多かったですよね。
これはもう独協大学のコーチに紹介してもらいましょうか。
これはですね、まあもうほんのちょっとの差ですけど、スクリーンアウトっていうのは、まあ相手の選手を抑えてリバウンドを取らせないようにすることが、まあスクリーンアウト基本的に。
そういうことですよね。まずここができてからのボックスアウトですもんね。まずは
そうですね、
スクリーンアウトっていうのはやっぱりゴールの内側にポジションを取って抑えてしまうという感じですかね。
そうですね。
うん、
はい、
そしてボックスアウトは、
ボックスアウトは、まあ、あのペイント部分っていう、あの、うん、色塗られている部分、もしくはその四角形の部分に相手選手を入れさせないように抑えることをボックスアウトです。
そうですよね、
はい、
あの3秒でオーバータイムになっちゃうところですよね。
そうですね、
あの中に入ってしま、相手が入ってしまわないように追い出してしまうっていう、スクリーンアウトよりもう一つちょっと強いイメージがありますよね、僕らからすると。
そうですね、
うん、ボックスアウトでも要するにペイントエリア内にボールが落ちるときは一回バウンドしちゃうぐらいボックスアウトしてしまう、
うん、そうですね、
うん、しっかりしたチームだとそれぐらいになってきますよね。
そうですね、
うん、しっかりボックスアウトできてるね、だからもうペイント内に人がいない状態にしてしまってるよねっていうことにも言い換えられます。
そうですね、
うん、あとポジションは、ポジション、このポジションってややこしいですよ。ポジションが分かるとなんかあのスコアシートなんかも見やすくなりますよね、はい、SG って書いてたこれ何ですか、これね。
なるほどね、セカンドガードとかそういうこと、シューティングガードとかそういうことですよね。
そうです、そうです。 で、あんまり使われることもなくなってきた。 SG とか全然使うけど、
まあ今複雑化、ポジションが複雑化してるのはしてると思いますけど、
ね、で他の競技に比べて曖昧、
はい、
うん、しっかりとなんかポジションが分かれてるようで分かれてないのがバスケットっていう競技で、まあ人に言わせればあの人はシューティングガードでしょっていうのが意外と、いやちょっと違う種類の違うガード、ガードはガードでも彼はリードガードでしょうとか、いろいろありますもんね。その辺はすごい難しいんですけど、それをちょっと複雑化した言い方を簡易化したのが数字で表すポジションの言い方がありますね。
そうですね、1番から5番までで大体言いますよね。
1,2,3,4,5、1ポジ、2ポジ、3ポジ、4ポジ、5ポジとか言ったりしますけど、
そうですね、まあでも1は基本的に誰がこう言ってもポイントガードっていうところが1番になってきますよね。2番はまあちょっと走るぞっていうところから、まあちょっとフォワードとガードの間ぐらいの人をちょっと2番って
、ああ僕もニュアンス的にはそうやな。
3番はやっぱりフォワードで外からもう点取り、ちょっと中もいけるかなっていう感じで、4番は中を中心なんだけどちょっと外もできるよっていうところで、5番はもう本当のインサイドかなっていうような感じですかね。
そうやね、
はい、
そんな感じですね。僕もそんな感じ、トモさんも大体
一緒、まあ、一緒ですね。
あとこれもすごい基本的なことなんですけど、ブレイク、ブレイクって何ですか。
ブレイクね、ブレイクよく言いますよね、まあ、要はアーリー速攻ブレイク、その辺ですよね。大体同じような意味で使いますけど、まあ、結構バスケットで横も上位ですね今考えると。
そりゃそうでしょ
う。
まあまあまあ、
そりゃそうですよね。
ブレイクって速攻のことですよね。
そうですね、
もともとはファストブレイクって言われるもので、早く攻めて、まあ、完結してしまうっていうブレイクチャンスなんかいたしますけど、速攻のチャンスがあるんじゃないのって、そこを無駄にしてお前どうしてんだよっていうようなことで言われたりするブレイク。
そうですね、
そこはブレイクだろみたいなね、途中で勝手にボールを止めてしまうガードなんかよく怒られたりする言葉で、そういうこと言われたりしますけど、ブレイク、
はい、
あとはね、スクリーンなんてどうですか。スクリーン、
スクリーンね、基本的ですけど、本当に知らない人からしたら分からないですよね。
スクリーンとかスクリーナーとか、この辺なんかも分かんない人は分かんないんじゃないかな。
分かんないですね、スクリーン。確かによく言う言葉ですけど、
ねえ、独協コーチお願いします。
どう言えばいいんだろう、まあまあ、味方のボールを持ってる、まあ、オフボールもいろいろあるんで、まあ、ボール持ってるところにスクリーンを行くとしたら、その選手が、まあ、右に左に抜こうとしてる、そのディフェンスに対して、まあ、コースを塞ぐというか、なんて言えばいいんですかね、相手プレイヤーが行きやすいようにブロックするっていうような感じですかね、簡単に言うと。
そうですよね、だから、はい、そのディフェンスしにくくするようなところに立って引っ掛けるっていうような感じですかね。
そうですね、
まあ壁になるってこと
ですね。壁になるっていうことです
ね、まあまあ、そう言うと壁になるってことだよね。
で、壁が動いた時に何て言うんでしたっけ。
それはもうファールムービングスクリーンとかで捉えちゃいますよね。
そうですね、スクリーンは絶対に動いたらダメなんですよね。で、スクリーンをかけるふりして消えていくのなんて言うんでしたっけ。
よくあのカール・マローンがよくやるやつですよね。
そうです、そうです。
あれはなんていうプレーになるんですか。あれはなんか
スクリーンアンダーウェイとか言ったりしますよね。スクリーンしに行くのかなみたいな格好して消えていってしまうっていう、
あれよくやりますよね。
スクリーンアンダーウェイとかアウェイスクリーンとかに、これは正語やと思うけどアウェイスクリーンとか言ったりしますけど、そういうものがあったり、はいはい、あとスクリーンかけられた方のディフェンスが、
はい、
スクリーン来たっていうのが分かって、はい、スクリーンの下をくぐるというか、
はいはいはい、
ディフェンスから一旦離れて隙間を作ってスクリーナーを通して、スクリーナーは動けないんで、 そう、壁にぶつかる前に隙間を自分でパッと作って、
はい、
やり過ごすのを、これなんて言うんでしたっけ？
これは、
うん、
スライドじゃなくてファイトオーバーのことですか？
これはスライドか、アンダーって言ったりしますね。
ああ、まあアンダーも言いますね。
で、今度はスクリーンが来て、例えば自分の左にスクリーンが来ました。その時に、はい、ディフェンスとの間をぐっと詰めてすり抜けていく。
はいはいはい。
こういう呼び方もありますよね。これは何て言うんですか？
これがチェイスとかそっち系の言い方をしますよね。
そうですね。新しい言い方するとチェイス。はい、古い言い方するとファイトオーバーなんて昔は言われてましたけども、はいね、最近はチェイスって言ったりしますよね。は
い、いますね。
あと、バンプ。バンプは？
バンプね。バンプは、主にそのオフボール、ボールがないところからの中にカッティングしてくるプレイヤーに対してそのまま行かしちゃダメなんで、一回、相手選手を抑えることをバンプって言いますね。
娘のチームはね、今バンプが全然できてないんですよ。
なるほど。
だからこう、トップオブザキーから45度のボールが動きました。
はい。
トップオブザキーのオフボールになったやつが、
はい、
ボールマン45度でボール保持してる人の前を通るんですよ。
はいはいはいはい、
前を通したらもう全く意味ないじゃないですか。危ないし、
はいはいはい、
失点の可能性がぐっと上がるじゃないですか。だから前を通す前にバンプして、できたら前に立ってほしい。
なるほど。
その一瞬のバンプでいいんですけどね。
はいはいはいはい、
そこをもうドスルーで行くし、後ろ追っかけていくようなことになるんで、
はいはいはい、
そういう後ろ追っかけるような そういうチェイスはもう全くダメなチェイスで、
そうですね。
チェイスってね、そういう時にも使ったりします。チェイスってね、あれですよ、彼氏が彼女を好き好き好き好きって言って追っかけるシーンってあるじゃないですか、恋愛において。
はいはいはい、
あれ、
はいはい
はい、お前さ、あいつをチェイスしなよみたいなね。
あ、そうなんですか。
後ろについていって追いかけなさいよ、追いかけるという、そういうような意味がありますね。
なるほど。まあね、まあ、バンプは本当に大事ですからね。
大事ですよ、
そのゲームのディフェンスの中では。それを押さえてそのまま流されるのとやっぱり止めてるのは全然違うんで。だから大堀なんかすごいバンプうまいですよね、見てて。
そうなんや。なんか、
はい、
パッティングがうまいことできひんようになったら動きも、動きっていうかボールが止まるやんか。
そうですね、ボールが止まるからいいんですよね、ディフェンスからしたら。
そう、ちょうどね、今日やった相手なんて柳瀬中学校女子ですけどね、
はい、
ボールがめっちゃ回るんですよ。もうほんと全員がタッチパスみたいな。
なるほど。
で、そこにはレシーバーがちゃんとボールがどこかに動いた瞬間に次の場所にもいるんで、
はい、
間髪入れずタッチパスでそこへボールが通る通る通る通る、すごい速いパスのトランジション生まれるんですよ。
なるほど。
で、そこで一瞬でもバンプしたりするとちょっとタイミングがずれてタッチパスを切れたりするようになるじゃないですか。
はいはいはい、
そこがちょっと今日僕が見ててゲーム見ててミソになるのかな。だからオフボールのバンプ、
はいはいはい、
まあ、本当に大事。そこ全くしないからもう本当、パパパパパシャン、パパパパパシャンみたいな。
それは分かるもな、なんとなく分かりますね。
トランジションがめちゃくちゃ速くなっちゃう。
はいはいはい、
パスのトランジションですね。あとは、
あとは今度こっちからですか。全部キスさんから言ってくれるのかと思ってたらこっちから。
ない。あとは一個忘れてた。
はいはい。
シャローカット。
はいはいはい、ゾーンディフェンスの時によく使われるプレーで。 あれですね、まあ、右45度にパスをさばいたら、真ん中のトップオブザキーのやつが、うん、まあ、ちょっと軽いカットをしてきて45度に出てきたところに、うん、さっきの右45度のやつがトップに上がってくるっていうようなプレーが、
うんうんうん、
まあ、シャローカットから入るっていうプレーですね。
シャローっていうのはディープの真逆の言葉で、この対義語はディープカットになったりするんですけど、
はいはいはい、
ああいう浅いカットですよね。
そうですね。で、
上の方の 1、2、3番ポジションがこうボールの位置を変えるときに浅いカットをして、はい、ボールポジションを変えていくときに細かいシャローカットを繰り返してボールの位置を動かしたりすることってよくあるんです
ね。そうですね。あれは主に偶数のゾーンディフェンスに効くんですよ。
なるほど、そこは知らなかった、はい、そうなの。
例えば 2-3 とか 2-1-2 とかの時にシャローカットで、逆に 1-3-1 とか 1-3 とか 3-2 とか、そっち系だとの方が攻めやすいというのは間違いないと思います、ね、
なるほど、そこに隙間があるからギャップが生まれるんだ。
そうですね。
なるほど、さすが独協コーチ。
いやいやいや。
なるほどね、面白いね。まあ、こういうことがさ、ベンチから多分常日頃子供たちに飛び交ってるわけですよ。
そうですね。で、
多分子供は、幼い子供は拙い言葉で親に説明してるんですよ、おそらくね。帰りの車の中でとか、ディナイってお前めっちゃ言われてたけどあれなんやねんみたいなね、そういう会話になってるはずなんですよ。
はいはいはい。
そこをもうちょっとお前わからんからバストラ聞こうつってキリーさんが説明したっていう、こういう図式に今なってるんじゃないかな。
これちょっと自分も素朴なこと聞いていいですか。
あ、どうぞどうぞ。
キリーさんの娘さんも、
はい、
たまにこれ何っていうこと聞いてきたりするときってありますか。
ありますね。
やっぱその時、あ、なるほどなって思うんですか。あ、うん、これ分からへんのかとかって思ったりするんですか。
あ、思いますね。あ、これ知らんねやって思うこともあるし、で、僕がねよく思うのは、例えばその、
はいはいはい、
物事を説明するときに、
はい、
この専門用語の積み重ねってすごく早く説明できるんですよ、
はい、あ、そうなんですか。
僕はそう思う方で、こういう言葉を、はいはいはい、使わないで子供には分かりやすい言葉で伝えてあげてって思う人ももしかしたらいるかもしれない。
はいはいはい。
でも僕はできるだけ相手が知ってるんやったら知ってる言葉で伝えてあげないと端的に伝わらないって僕は今信じてる方で、
これを、それは正解じゃないですか。
これを細かくこう説明してると、ほんまに本質的に伝えたいことが伝わらなくなったりするんで、やっぱりこれは子供もこうどんどん違う環境になっていっても言葉の意味って絶対変わることはないから、
はい、
知ってて損はないと思うんですよ。
うん、それは間違いないと思います。
ねえ、で、往々にして教える側の人って知ってると思って喋ることって多いから、
はい、
例えば高校になって知らないとか大学になって知らないっていうことも あると思うんですけど、できるだけ知ってた方が飲み込みも早いし、
はいはいはい、
コート上で動き回るのに絶対にその方がイメージが湧きやすいなと思って、僕は率先して子供にも、あ、知らないのって、これはこういうことを全部こう言うんだよとか、あとはその英語の意味ですよね。シャローカットっていうのが分かってて、はいはい、ディープカットが分かんなかったら困るんで、シャローっていうのは浅いっていう意味だよ、で、ディープっていうのは深いっていう意味だよとかね、
はいはいはい、
そういうことを英語ごと教えたりします。
なるほど、それすごい重要だっていうのをどっかから聞いたことありますね。
あ、本当。
はい。例えばその、まあ、ローポ、ハイポストにボールが入ってそのまま裏に走っていけっていうようなことをした、うん、言ったとしたら、うん、それバックドアって言うんだよ、で、一言で終わりでしょっていうことを言ってましたね。
なるほどなるほど。
はい、うんうん、いちいち回りくどい説明の仕方もしなくていいし、うんうん、曖昧な適当な日本語を使わなくてそれバックドアで終了だからっていうことを、
うんうんうん、
どんどんやっぱり専門用語を教えた方がいいっていうことは一回聞いたことありますね。
なるほどね。うん、
はい、
まあこれでお父さんお母さんも 少し分かっていただいたんじゃないかな。
そうですね、まあ、僕はこの用語のね特別な時間は必要やと思ってるタイプなんです。
はいはいはい。
っていうのは、まあ、若干、まあ、これもともと端的に言うのはプレイヤーの中で分かりやすく言うため、伝えやすくするためのものであって、
はいはい、
ただこれが、双方で若干ニュアンスが変わっとったら無意味になっちゃうので、やっぱり、体休める時間とかも必要になるので、そういう時にこの脳みそを鍛える訓練っていうのはね、とても重要やと思ってます。
なるほど、
はい、でこういうことがちゃんと共通認識の中で同じ言語が喋れたり訳語がちゃんと理解できていると、やっぱりゲーム中もっと端的に指示で出せますよね。コーチもそうやし、中におるプレイヤーもね。
そうだね、
はい、
そう、確かにその通りだね。そう
だから、ね、で、まあ、監督がもっとニュアンスというかその解釈を伝えるのが一番大事だと思いますけどね。でそこに、
ね、
はい、違うかったらちょっと問題なんで、
うん、あとは本当にほんまの意味、僕が今例に出したみたいに裁判官が裁判長意義がありますって言った時に、いやそれを却下しますっていう時にディナイっていう言葉を使うんだよっていう、この語彙っていうかね、そこを広げていくといろんなことが、
ね、そうですね、
応用ができるんじゃねえかな。あのチェイスもそうやんね、あの子のことをお前チェイスしなよっていうような会話をよくしますよっていうことなんかを知ってるのと、チェイスっていうことはそのスクリーナーが来た時にこう、昔でいうファイトオーバー、ディフェンスにくっついてすり抜ける、自分が細くなって薄くなってすり抜けるっていうのをチェイスって言うんだって、それだけを知ってるのとやっぱ語彙が変わってくるから、その辺も知ってると、さっき僕が言ったような、45度にボールがあるときにトップオブザキーからゴールに向かって走ってくるときに表を取られながら後ろから追っかけてしまう、これも悪い意味のチェイスになっちゃってるから、そういう語彙力があればいろんなところに使ったり、まあ、将来今はもう国際化進んでるから外国人と話するときなんかも、留学生の方と話するときなんかもこれちょっと役立ってくるんじゃないかなと。
そうですね、だからトヨタなんかアルバルクなんか全部英語ですよね。
マジで、
はい、
俺知らんかった。そうなん、
監督の方針やと思うんですけど。
あ、いいねいいね。へえ、ちょっと企業的には楽天みたいね。
まあ、
会議とか全部あれ英語なんでしょ。
そうですね。
へえ、それ面白いや
ん。だから高校とかもね、まあ、僕前昔こんなオフレコかな、キさんと、
うん、オフレコトークでね一回そんな話してた、
はい、
うん、
英語戦ね、バスケットの時間だけは英語戦、そんな、
うんうんうん、
なんていうかな、
いや絶対いいと思う、うん、特に留学生いる学校なんか率先してそれやったら、はい、
そんな煽りにした高校とかやったら、うん、今後そういうプロ化を目指す学生とかに人気出るんちゃうみたいな話したことあると思うんです。
今後だけにねそこは違うから、そこは踏み外した俺
突っ込んできたよいきなりで。
コンゴはフレンチなんだって。
へ、
えー、うん、でもそこだけはフランス語でやったりとかやるとすごく、ね、意味も乗ってくるしな。
まあ、でも、ね、まあ、今後の国に関しては英語も教えなあかん、ね、
そうやんな、
はい、
うん、というところでよろしいですか。
はい、
ありがとうございました、はい、これちょっとシリーズ化しますよ。だからこう気がついた用語なんかはちょっと集めておくように、スタッフよろしく。
はいはい、
こんな感じの185回目バスケットークラジオ収録してきましたけど、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。本日お送りしましたのは岸と
堂本
キリでした。
See you next time. バイバイ
バイバイ
バイバイ。